詩編81編、指揮者によってギティトに合わせてアサフの詩。私たちの力の神に向かって喜び歌い、ヤコブの神に向かって喜びの叫びをあげよ。褒め歌を高く歌い、太鼓を打ち鳴らし、琴と盾ごとを美しく奏でよ。角笛を吹き鳴らせ。新月満月、私たちの祭りの日に。これはイスラエルに対する掟、ヤコブの神が命じられたこと。エジプトの地を攻められた時、ヨセフに授けられた定め。私は思いがけない言葉を聞くことになった。私が彼の肩の重荷を除き、カゴを手から取り去る。私は苦難の中から呼び求めるあなたを救い、雷鳴に隠れてあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。私の民よ、聞け。あなたに定めを授ける。イスラエルよ、私に聞き従え。あなたの中に異国の神があってはならない。あなたは異教の神にひれ伏してはならない。私があなたの神主、あなたをエジプトの地から導き上った神、口を広く開けよ。私はそれを満たそう。しかし私の民は私の声を聞かず、イスラエルは私を求めなかった。私は固くなな心の彼らを突き放し、思いのままに歩かせた。私の民は私に聞き従い、イスラエルが私の道に歩むものであったなら、私は立ちどころに彼らの敵を屈服させ、彼らを苦しめる者の上に手を返すであろうに。主を憎む者は主に屈服し、この運命が永劫に続くように。主は民を最良の小麦で養ってくださる。私は岩から蜜を滴らせてあなたを明かせるであろう。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章10節から20節。新約聖書の359ページであります。新約聖書359ページ、エペソの信徒への手紙6章、10節から20節であります。エペソの信徒への手紙6章、10節から。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって、強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、 私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。今日は19節の御言葉から恵みをいただきたいと願っております。祈りのことが18節、19節、20節で語られております。18節からもう一度読みますと、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。ここまで見てまいりまして、このパウロという人のこともいろいろ私たちは改めて、あ、こういう人なんだな、こう分かった部分がたくさんあると思います。このパウロという人、本当に今牢の中に福音を述べ伝えるその務めのゆえに牢に捕らえられているもの、しかし全く気落ちもしていないし、そしてこの牢からこの手紙を書いてるんですね。これがパウロにとって死の危険を伴うものであったかどうかは明瞭ではありません。まあ、しかし私たちが分かっているのは、パウロ自身は捕らえられることばかりか、イエス・キリストのためには死ぬことも覚悟しているのですと、まあ、こういう仕方で歩んでいった人物であることを分かっています。実際このエフェソという教会に書いた手紙ですけれども、このエフェソの教会はこのパウロの伝道によって始まった教会です。そしてこのエフェソの教会はパウロがずっとその場所にいたわけではなくて、長老たちが建てられて、そして教会として自分たちなりにこの難しい時代に、難しい歩みを本当にしっかりとしていた教会のようであります。まあ、私たちは教会というとこういう建物を考えて、この建物の中に人々がこう集まっている光景を思い浮かべるかもしれませんが、こういうふうに教会が建物を持つようになったのはキリストの宣教がなされてから200年以上経った後のことです。それまではこういう場所ありません。いろいろ便宜がいいところに集まって、そして教会の営みがなされていました。だから教会は人なんですね。建物ではないわけです。また教会は場所ではありません。今はこういうふうに場所とか建物が非常に大きな教会としての姿を表してますので、私たちは教会というと建物とか場所を考えますが、人です。そしてじゃあ人、その人たちがどういう人たちなのかといったら、その人たちが自分で祈れる、また二人三人集まって祈れる、それも誰に祈るのか、他の神々ではない、キリストにおいて天地万物を作られた神に祈れる、どのようなことがあっても祈れる、祈ってキリストを待ち望む、これが教会です。キリストがもう一度私が来ると教えていました。もう一度来る、それを待ち望んでいるのが教会です。だから教会の中身はとても単純なものだったんですね。キリストの名によって祈る、キリストの名によって集まる、そしてキリストがもう一度あの天に昇って行かれたのと同じありさまでおいでになるのを待ち望む。じゃあそのキリストが天に昇って行かれたのと同じありさまでおいでになるまではキリストは 私たちが遠く離れているのか、いいや、共にいる。信仰によって鮮やかに主が共におられることを認める。触ることはできないけれども、見ることはできないけれども、主が生きて働いておられることを祈りながら経験して歩んでいる。じゃあどういうふうに経験するのか。自分の中でキリストの働きがあることを経験する。人の中にキリストが働いているのを見て、本当に主は生きておられると主を称える。また共に祈る中で、自分たちの間でキリストがおられなければ起きないようなこと、また歩まないような歩みを共に歩んでいくことを通してキリストのご存在を認める。こういうふうにしてキリストをますます知りながら、このお方に何とかして本当に会いたいものだと、このお方が来られる時を本当に楽しみなものだと、またもしそのお方がおいでになる前にこの世の命が自分の定めとして終わるならば、それもまたよしと。まあパウロはこの手紙ではない手紙の中で本当に書いていたようにですね、私にとっては生きるとはキリストなんだと。生きるとはキリストとは、キリストを離れて私は生きるも本当に死ぬもないんだと。とにかく生きるとはキリストなんだと。死ぬことも益なんだと。もし死ぬことと生きることどっちを選べと言われたならば、私はまだこの世でやり残したことがあるとかですね、あれをやりたいとかこれを言いたいとは言わない。この世を去ってキリストと共にいる方がはるかに勝っている。しかしあなた方のためにまだ世にとどまって、私がいろいろとなすべきことがあるので、そうすれば豊かな実りを得ることができるだろうと言って世にとどまって歩んでいきました。まあそういう意味ではキリストを信仰によってますます鮮やかに見ながら歩んでいった人物でありました。まあここまで短く紹介しましたけれども、私たちはここまで聖書からですね、改めてパウロの姿をたどってもですね、本当に強い人だなと思うわけですね。だけどもです。今日の19節は、そのパウロが自分のためにも祈ってくださいとお願いしているということです。自分のためにも祈ってください。19節の御言葉を見るとこうあります。私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。そのように祈ってもらう必要もない人のように見えるわけですね。もう何を人に祈ってもらうかというふうに見えるわけです。実際ここで祈ってくださいと言っているのは、私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるようにと言っているわけです。私たちは今何を学んでいるでしょうか。パウロの手紙ですね。パウロほどこの福音の神秘を知っている人はいないわけです。実際、世々の教会がこのパウロの言葉をですね、ああでもないこうでもないと言って紐解きながら、福音とは何なんだとこうやってるわけですから、ある意味でこのパウロ自身が一体何をこの上ですね、祈ってくださいとか、何がパウロに必要だったのか、もうすでにこの福音の神秘についてはしっかりともう持ってる人じゃないかとこう思うわけでありますけれども、でもこれがキリストを信じる信仰の本質です。私が適切な言葉を用いて話しというのは、言葉を与えてくださるように祈ってくれと言ってるんですね。これは直訳するとですね、与えられるように、与えてくださるように、神が与えてくださるように。自分はもうすでに知ってるなどとはですね、全く言ってないわけです。 神が適切な言葉を与えてくださるように、私が口を開くときには神が言葉を与えてくださるように祈ってくださいと言ってるわけです。この与えてくださるようにというのが大切な大切なこの信仰のもう中心点です。与えてくださるように。誰よりも一番豊かにこの信仰を持っていたように見える人が、誰よりも熱心に与えてください、与えてくださいと言っていたということです。誰よりも豊かな姿をしていた人が神様の前では、誰よりも惨めな乞食のような姿をして神に求めていたということです。これが福音信仰の中身です。私たちがもし信仰において豊かであるとするならば、その人は誰よりも一層神様に与えてください、与えてくださいと求めている人です。またそのように神様に求めるということは、そういうふうに神様を知っている人だということです。神様のことを知らなければですね、人の前ではそういう信仰的な態度をとってもですね、本気で求めることなどできません。私たちの生活の中に起きてくるさまざまな事柄の全てにおいて、まず主の名を呼んで祈ることができる、ここに信仰の本質があるということです。こういうふうに神様を知る、いろんなことがあるわけですね。将来のことも不安だ、あるいは自分自身の現在において課題に直面している、あるいはいろいろなことで本当に心がくじかれる、あるいは知恵に欠ける、まあ、ありとあらゆることがあるわけですけれども、私たちが生きていく上ではそのことにおいて神様以外の誰にも、まあ少しありていな言い方をすれば、泣きつかないでですね、神様のもとに泣きつくことができるということです。私たちは詩編を読むとですね、本当にそういうふうに信仰というのはどういうものなのか改めて目が開かれます。あの詩編の中で神様の前で泣いているのはなんと惨めな人間だと、こうところどころ見えるところもあるわけですね。誰も助けてくれないのですとか、また本当に神様の前に本当に泣き言を言っているような言葉も出てきます。だけどもその人物が実はあのサウル王は千人の敵を打ち倒し、ダビデは万人の敵を打ち倒したと言われているダビデです。だからダビデはですね、このダビデという人の強さは神様にだけ本当に泣きついて、他の人には決して泣きつかない。だから人から見るとですね、しっかり立ってるように見えるわけです。だけども神様の前ではもう本当にもう寄りすがってるわけです。このパウロもしかりです。パウロが見てですね、誰の目にもパウロが弱いものには見えません。実際、パウロ自身ですね、他の人々よりも働きましたとまで、まあ自慢とも思えるようなことを言い出すわけですね。だけども一方で、だけどもそれは私の誇りにはなりません。恵みによって今日の私があるのですということです。だけどもこの中身は何かと言ったら、すべてを神様に求めて、ただただ神様により頼んで、ただただキリストにより頼んで、神の愛によって、キリストの愛によってただ支えられて、今の私があるのだと言っているということです。皆さん、この福音信仰の本質を間違えないようにいたしましょう。神様に求めていったときに与えられます。知識が与えられます。経験が与えられます。能力も増し加わってくるでしょう。実際ですね、これは具体的な私たちの経験です。神様により頼みながら仕事をしていってですね、支えられながら仕事をしていったら、仕事の知識も増し加わる、あるいは能力も増し加わる、いろいろなことができるようにもなってくる。人々から感謝されるようなこともいくつも行うことあるかもしれません。だけども 私たちが見失ってならないのは、それが私たちの歩みの土台にはならないということです。これが神様と共に歩む信仰の本質です。もう聖書をですね、素直に読んだらわかります。素直に読んだらわかります。旧約聖書の中にエジプトから救い出された民のことが出てきますけれども、民が40年あれのでいろいろな経験を積み重ねてですね、約束の土地に入っていこうと、そこに導かれた時に、今までの経験、自分たちが持っているもの、それによって約束の土地へと向かうヨルダンの川を越えることはできませんでした。そういうことです。私たちの信仰の歩みは繰り返し繰り返し、進めば進むほどに神に求める、ここに本質があるということ。一人で歩んで強い人と、神様と共に歩んで強い人の違いがここにあります。一人で歩んで強い人は自分の中に全てを持っている人です。能力がある、知識がある、健康がある、体力がある、また人々との関係がある。これが強い人でしょう。だけども、この神様と共に歩んで強い人は違います。持っているか持っていないか、見かけがどうであるか関係ありません。どのような時でも神様に求めることのできる人です。すべてのことにおいて求めることができるということです。言葉を変えて言えば、キリストイエスにおいてそのように神様の愛を知っているということです。たとえどんなことが起きたとしても、キリストイエスにおいて示された神の愛が私から離れることはないと信じて、神様の懐に祈ることができる人だということです。当初は随分悩むかもしれないけれども、そのようにして祈っているうちに気がついてみれば、具体的に神様の愛を知りながら歩んでいる人だということです。このような歩みは、とても特別な人間を作ると思います。神様の御前にますますへり下り、人の前にも誇るべきは自分ではないと。褒めたたえるべきは我と共にある神だと。こういう特別な人間です。不思議な人間。もう一つのことを見て終わりたいと思います。適切な言葉を用いて話してあります。こういう適切な言葉を与えてくださいと祈ってるわけです。これもまた福音の本質です。福音が説明を尽くして人に伝えられるものではないということです。パウロは人と本当に繰り返し向き合っていたということがここからわかります。人と向き合っていたということです。説明しようと思うならですね、パウロは他の誰よりも多くの事柄を言葉を尽くして説明するだけのものを持っていたでしょう。だけどもそのパウロが自分の中には言葉を尽くして説明するだけのものを持っていたとしても、それではダメなんだと。神様、この人に対して、この人に対して、この状況の中でこの人に対して適切な言葉を与えてくださいと祈っていたということです。しばしばですね、クリスチャンの方々がだんだん分かってきましたと、こういうことがありますけど、それはある意味で嬉しいことですが、でもここに落とし穴があります。だんだん分かって最後にはしっかり分かるようになるものではないということ。どのような時もですから、平地を歩んで分かっていたこともですね、あれのに導かれたら分からなくなります。その度ごとに、また目の前にいる人は違う人たちですから、この時には伝わったけれども、違う人に同じようにやって伝わるものではありません。自分の状況が違い、その人の状況が違う。実際パウロは今、牢の中にいますから。牢の中にいますから。パウロというのは、ある意味でユダヤ人の中では、 ユダヤ人の中のユダヤ人、他の人々が受けない教育を受けて、他の人々が学びたいと思う先生についてしっかりと教育を受けたもの、また将来の職もされていたもの、でもこのものがそのような自分の背景を持って人々の前に立っているわけではない。それを失って、それだけではなくて今度はローマにおいて罪人扱いされて、牢の中にいて語るわけですから。この人をどうやって人々が認めてですね、耳を傾けてくれるか、そういう材料を表面的には何も持っていない人ですね。むしろこんな人から話など聞いていられるかというような姿です。だけども、そこで自分のこの境遇は境遇として、そして相手の人は相手の人として、ここで適切な言葉を用いて話せるように、言葉を与えてくださいと祈っているわけです。神様がそれらの人々と自分の間に働いてくださるように祈っています。そういう意味で、この福音宣教が人が仕上げるかのように伝えていくとしたならば、これは聖書の福音宣教とは全く異質なものです。異質なものです。だからキリスト教のこの福音から外れてですね、エホバの証人とか、またモルモン教とか、この聖書そのものにだけは立ちません。もう一つの本を持っています。もう一つの教えを持っています。こういうふうな聖書そのものにだけ、このキリストそのものにだけ望みを置かない仕方で伝えられる福音。これは聖書の福音とは違う福音ですね。こういう福音の宣教がいかに彼ら独自の方法でですね、行われるか、これを見ればよくわかると思います。ステップを踏むわけですね。このステップを踏んで、そしてその気にさせて、そして信じて、そして歩むように信者を作り上げる、このようなものはこの聖書の福音にはありません。神様は一人一人を特別に作られました。そして一人一人を様々な状況に置いています。そして一人一人をよく本当に目を注ぐように見ておられます。その人がまだ生まれもしないうちに、その人の命の生涯のことが神様の書には書き記されているとあります。名を呼んで連れ出すとあります。名を呼んで。親が名をつける前に、すでにその人に神様は名をつけて、その人のことをよく知って導くとあります。こういう主です。このような主がもう一度自分をこのような主、自分を作られた神に立ち返ること、そしてまたその神と共に歩むことは、これは人間技ではありません。だからパウロは祈ります。どこまでも自分のためにも人のためにも、自分自身が与えられなければ今日の自分がない。それと同じように、自分が適切な言葉を用いて話して、その言葉を神様が用いてくださって、人々の新たな歩みがあります。最後にこの手紙の一章15節からの箇所を読んで終わりたいと思います。パウロの祈りがここに出てまいります。エペソの信徒への手紙の一章の15節からこうあります。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、 聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、お祈りいたします。福音がどのようにパウロを本当に使徒パウロとし、またその使徒パウロを通してどのようにこの福音が伝えられていったのかを見ました。私たちもまた同じ福音に預かってこの歩みを重ねているものであります。パウロの真実にははるかに足らない本当に様々な賭けや、またつまずきに満ちた私たちでありますけれども、どうか良き悔い改めをもって、パウロがあなたの恵みに預かったように、私たちもその恵みに預からせてください。知恵と啓示との霊を与えてくださるように、神を本当に浅はかではなく深く知ることができるように、この肉の目ではなく心の目であなたを認めることができるように、そしてこの世の富ではなく私たちの心のあるところに私たちの富もあるのだと約束された誠の受け継ぐべきものに望みを置いて歩むことができるように、どうぞ主よ導いてください。今日から始まる一週間の歩みが、私たちと共にいてくださる主との交わり、本当にさらに知り、あなたを讃える歩みでありますように。御手にこの身を委ね、また願いを委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌205番の1節、2節をもって詩を賛美いたします。聖餐式を執り行います。